ラップパン。結婚式場、披露宴会場、控え室。親戚と挨拶を交わしながら入ってきた静香。
ご無沙汰してます、静香です。
十数年来会っていなかった叔父に気がつく静香。
おじさん、お久しぶりです、静香です。
静香、ずいぶん会わないうちにすっかり大人になったな。中学生だったよな、この前会ったのは。
そうですね、私も23歳です。もうレディーです。
ソファーに座った拍子に静香のポケットからイヤホンが垂れる。
あ、イヤホンが。
気がついて iPod にコードを巻きつける静香。
それってラジオ？
え？いえ、iPod です。
困惑気味のおじ。
ラジオは聞けるのか？
いえ、多分聞けないです。
残念そうなおじ。
静香の年の子たちはラジオは聞かないのか？
聞かないってことはないけど、聞きたい曲はダウンロードして聞くから。
深夜放送って聞いたことある？
深夜放送？あ、夜中にやってるラジオでしょ。
時間は夜中だけど内容が違うんだよ。
DJ が曲をかけるんでしょ。
少し得意げなおじと引き気味の静香。
DJ って言ってもね、今の DJ じゃなくてパーソナリティって言うんだよ。
パーソナリティ？
曲だけじゃなくていろんな話をしてたよ。懐かしいの。
どんな話？
前のめりに乗ってくるおじ。
リクエストハガキを出して曲をかけてもらうんだけど、そのハガキにね、相談事とか書くんだよ。そうするとそれに答えてくれるんだよね。
親切ですね。
曲をかける時もリクエストした本人にじゃなくて、放送を聞いている片思いの彼女のために告白っぽい意味を込めるんだよ。
よくわかんない。
3年2組の佐藤君から1組の伊藤さんへって、そんな感じかな。
へえ、なんかそれっていい感じ。
急に乗ってくる静香。
なんだか素敵ですね。
他にも海外の放送を聞くってやつもいたな。
海外？
短波放送っていうのは遠くまで電波が届くから、海外向けにいろんな国が放送してるんだよ。
おじさんも聞いた？
おじさんは AM 放送だったな。毎晩9時頃から朝まで聞いてたよ。
え、朝まで？じゃあ寝ながら聞くの？
寝るんじゃないんだよね。机の上にラジオを置いて、頭に入んないんだけど勉強しながら聞くんだ。受験勉強をね、そうやって楽しんでたんだな、当時は。
熱く語り始めたおじに、たじろく静香を助けるかのように披露宴会場の案内が入る。
皆様、披露宴の準備が整いましたので会場へご入場くださいませ。
話の腰を折られて寂しそうにしているおじに、静香が心の中でつぶやく。
おじさん、今度ゆっくり聞かせてね、深夜放送の話。
愛しのセブンティーズ、
セブンティーズ、セブンティーズ。
私のセブンティーズ、ドラマから始まったんですけど、 私はですね、マインズエンターテインメントの栗原静香です。元気よく頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
そして嬉野です。よろしくお願いします。
嬉野部長、私とは違ってちょっとゆっくりの喋りなんですね。
そうですね、あのムードを出して
ムードを出して
今日はあの懐かしい深夜放送のお話をしました。
はい、深夜放送、
私の時代は結構みんな聞いてましたね。
あ、そうなんですか。
うん、ほとんどの人がね、はい、夜中まで起きてるんだよね。
私たちは夜中まで起きてても友達とメールしたりとか電話したりとか、基本そっちが多かったですね。
うん、あのメールってね、はい、なかったね。
あ、そうか、ないんですよね。
話し相手が、はい、ラジオの中にいるのよ。
どういうことですか。
DJ っていう喋ってる人ね、はい、うん、その人にハガキを出すの、お便りとか、これこれこんな出来事がありましたとかね、放送で読んでくれる、
うん、
でもっとこうしないよとかね、例えば悩み事にはアドバイスしてくれたり、
はい、
恋のことなんかあるんだよね。
あ、でもそんなの番組に行って恥ずかしくないんですか。
恥ずかしいっていうかね、
はい、
そういうもんだ。そこしかね、相談相手いなかったんだよね。
お、
電話するって今みたいな電話じゃないから、
はい、
本人に直接はかからないわけよ。
はい、
そうするとそのラジオを通じて気持ちを伝えるとかね。
お、ちょっとロマンチックな。
そうそうそう、で話し相手が、はい、そのラジオのパーソナリティなわけよ。
はい、
でそこで出したハガキに答えてくれて会話してるとかね、そんな感じかな。
へえ、じゃあ私たちで言うその友達感覚的な感じですか、夜に。
そうね、あ、まあ、友達かね、少し上の兄貴とか、
はい、
お姉さんとかね。
お姉さんとか、
そんな存在だったと思うな。
なるほど。でも私たちがラジオ聞くってなったらやっぱ曲を聞いたりですよね、この時代だと。
あのね、音楽もちろんかかるんだけど、はい、音楽を聞くために聞いてるって感じじゃなかったな。なんかね、静かな部屋の中で、
うん、
こんばんはとかね
こんばんはみたいな、
そうそうそうそういう語りかけてくる、そんなのが多かったよね、はい、オールナイトニッポンとかね、
はい、
セイヤング、パックインミュージック、
わからない。なんですかそれは。
何かを、意思を表すっていう方法がなかったのね。唯一それを聞いてくれる相手が番組だったの、
うん、
番組に伝えると、
はい、
なんかこう意見してくれるっていうかさ、
うん、
そうじゃないよとか、自分のことじゃなくてもみんな食いついてたよね。
ああ、なるほど。なんか想像ができないそれって人生相談みたいな感じ。
まあ人生相談って言えば人生相談なんだけど、
うん、
なんかね、真剣に聞いてもらう、意思を伝える、そんな相手だった気がするね。ちゃんと答えてくれるのよ、それに。でずっと聞いてて邪魔になんないのよ。
へー、
想像してほしいんだけど、
はい、
机の上に、
うん、
まあ、右の方かな、
右の方に、
私の場合はラジカセとかね、
ラジカセ、
まあ、ラジオとか置いてあって、
うんうん、
参考書とか広がってるんだけど、
うん、
左手で肘をつきながら勉強してるんだけど、うん、右手の鉛筆は、
うん、
なんかラジオの内容のことをメモしてたりしてね
勉強になん
ない頭に入んねんだ勉強は
ダメじゃないですかそれ。
でもね、そんな風にしてる人がね、多分日本中にたくさんいて、
うん、
その人たちはね、みんなその中途半端な受験勉強してたと思うよ。
受験勉強、ああでもいいな、なんか親じゃなくて友達でもなくて、だからいろんなことが言えちゃうみたいな環境。
そうね、今はあんまりラジオって聞かない？テレビになっちゃうのかな。
そう、テレビだな、私の場合は絶対テレビを見ちゃう。
多分ね、今は、
うん、
若者向けに夜中にテレビあるでしょ、番組が、
うんうん、
当時はなかったんだよねあんまりね。
あ、
それとネットとかそういうものもないから、
あ、
自分以外と接するって方法がないのよ、
うんうんうん、
そうするとラジオ聞いてるっていうのが、まあ、唯一の外との接触だったのかもしれないね、
うん、あ、そっか、だってパソコンも何もだってできないしってなると、そうだな、ラジオ、ラジオ、あーでもなんか想像つかない。
ぜひこれから聞いてください。
あ、聞いてみます。
楽しいです。
はい、嬉野部長のハガキって読まれたことあるんですか。
今も まあ、活躍してる人ですけど、
はい、
その人がやってる番組で、
うん、
不良少年探偵団というコーナーがあったのね、う
ん、不良少年、はい、
番組名は伏せますけども、
お
その巡回員みたいなものにはなりましたね。
え巡回員って どんなのですか。
ちゃんとね証書みたいなのが送られてくるんですよ。
すごい。ちなみにどんな感じ。
あなたを巡回員に認定しますとかね
なんでそれ認定されちゃったんですか。
そのハガキが面白いとかそういうので、
お
もっと面白ければちゃんと正会員なのね。
おお、惜しいみたいな。
ちょっと足んなかったのかな。
ちなみに何を言ったんですか。
何だったのかな。いっぱい出したから覚えてないけど、
うんうん、
それには選ばれました。
恋愛のこととかは相談しなかったんですか。
あのね、相談する以前のことが多くてですね
以前のこと、
うん、片思いで、
はあ、
相談する必要もないそれ聞いてどうするんだという状態が、
おお、なんかほらさっきのドラマの中でもあったけど、その誰々さんへこの曲を送りますみたいな、
それしたかったよね。
あ、しなかった。
でもねクラスのみんなも聞いてるから、
あ
バレバレなわけよ。
ああ、なるほど。
でバレていい人は、
うん、
かえってそういうのをするんだけど、
うんうんうん、
私の場合はあの秘めた思いでしたので
秘めた思いで、いやーそこをガツンと言ってほしかったですね。
ですねちょっと展開変わってたかもしれませんね
そうですよ、もしかしたら、
うん、
いいな。でもそういうことしたいな私も。
海外のね放送とかも結構、
うん、
みんな夢中になってて、
うんうんうん、
日本でいう NHK、
はい、NHK
そういう放送局が海外にやっぱりあって、
うんうん、
それが短波放送っていうのだと日本で聞けるのよ、
うん、
でそれをわざわざ聞く人もいたり、
うん、
現地の音楽を、
うん、
まあ、その現地の放送だから、
うん、
リアルタイムに入ってくるわけじゃない、
うん、
そういうのをね学校に来て自慢してるのもいたよね。
え、でも現地だったら全部英語？
そうそうそうそう。
わかるんですか？
でもなんとなくねわかるらしい。ちょっと私は無理ですけど、
うん、おしゃれに気取ってる感じですかそれ聞いてる方は。
そうそう、ちょっとねみんなと違うぜみたいな。
ああ、なるほど。
ちょっと小づいちゃおうかなと思うぐらいだけどでもねやっぱ詳しかったねそいつはね。
ああ、
当たり前にかかってるのよ、うん、ラジオがついてるっていうのかな。
当たり前に。
ながら族って言葉わかる？
わからない。
わかんない。
わからない。
何々しながらっていう意味から来てるんだけど、
はい、
ラジオを聞きながら何かするとかね、
うんうん、
まあ、若い学生みたいなのは勉強だよね、
うんうん、
ながら勉強とかね。
あ、
そういうのがね当たり前だったよね。
当たり前、
うん、
当たり前。
みんな聞いてたよ。
へえ。
でもラジオもね、
うん、
欲しいラジオがあるんだけどなかなか高いんだわ。
ラジオって全部一緒じゃないの？別に流れる曲が変わるとかそんなのもなく全部一緒みたいな。
あ、そういう意味ではね、あの今ほど便利じゃないから、
うん、
チューニングを合わせるとかね、聞きたい放送局に周波数合わせる時にいろいろいじるわけよラジオをね、
うん、
ちょっとややこしいほど嬉しかったりなんかしてね、
うん、え、なんで？なんで？
ラジオにしては高いなっていうものをアルバイト一生懸命して買うとかね、
うん、え、そのめんどくさいのをするために。
うん、なんかそれがね嬉しかった。
え、嬉しかった。
ボタン一つで聞けるわけじゃないのよ。
は
あ、いろいろ手間もあんだけど、
うん、
で例えばね東京の放送って、
うん、
かなり離れた地方でも聞けるのね。
うん、
でその逆ってかなり聞きづらい。
おーはーはーは
ーはー。私の場合は東京にいたんですけど、
うん、
一番離れてるのは福岡の放送を聞きましたね。
え、聞きづらいのに。
そう、わざわざ雑音の中に隠れてる音を聞いたり、
うん、
で遠いのは福岡と札幌
え、なんでそんな遠いのを聞きたいと思うの。
ちょっと私異常かもしれませんけど今でいうオタクですかねかもしれないですけど、
うん、
地方の曲その場で聞きにくいものを、
うん、
あえて聞いてることで自分の中でこうワクワクしてるようなものが。変ですかね
嬉しの部長ちょっとド M 発言がちょいちょいさっきからド M 発言が出てるような。
なんかねそういうのがね好きでした。
好きでした。
QSL カードっていうのはあって、
うんうん、
これは日本語だと受信報告書
の
お返しみたいな、
うん、
放送局からの絵はがきって感じかな、
うんうん、
いついつこういう放送を聞きましたよ、うん、こんな状況でしたよって電波の状況とかね、
うんうんうん、
いうのを送ると、あ、確かに放送しました、受信できたんですね、確認いたしました、ありがとうございましたっていうような返事が来るわけ、うん、それがいろんな放送局の絵はがきみたいなものだったのね、うんうん、集めましたね、それも。
え、なんでコレクション的な、
そうそう、流行ってたんだよそれ。
へえ。
それを海外の有名だったのはね、イギリスとかオーストラリアとか、
うん、
そういうところの放送局へ出して、
え、
それを、まあ、返事が来るのね。
え、海外にも送るの？
そうそうそう。
へえ。
出せるやつは、
うん、
英語がちゃんとある程度書けるとかね、
あ、
いっぱい持ってる友達いましたね。
あ、なんかカード集めたぜ的な感じですか？
そうそうそうそう。
あー、コレクション。へ
ー。そういうの結構集めました。
どのぐらい集まったんです？
40枚ぐらいあったかな。
へー。え、日本だけじゃなくて外国も？
いや、私の場合日本だけです。
あ、日本だけ、
うん、
へー。でもすごい、え、結構な自慢になるんですよ、40枚ってあったら。
ごく限られた
世界では、ちょっと世界では、
うん、興味ない人には全く意味のないもんですけどね。ここからは今日はしずかちゃんに来てもらってますので、
はい、
しずかちゃんのことをいろいろ聞いてみたいと思います。
ありがとうございます。
じゃあまず自己紹介からもう一度しましょうか。
そうですね、はい、皆さんはじめまして、ワインズエンターテインメントの栗原しずかです。ですね、私は広島県出身で、まあ今22歳で元気で明るい女の子ですね。まあ、しずかって名前なんですけど、元気で明るくてちょっとうるさい女の子に育っちゃいました。
そんな感じですね。初めて静香という名前を聞いたときに、
はい、
あ、おとなしい女の子なのかなって勝手に思ったんですけど、
はい、
いざ行ってみて、で、静香ちゃんはどこにいるんだろうって思いました。
ですよね。
とても元気ですね。
とっても元気です。みんなに名前を忘れられちゃうほど元気です。
名前よりもキャラクターが印象深いので、
そうなんです
、まあ、みんな覚えてるんですけど、呼ぶときにうんって名前が出てこない。
下の名前なんだっけって言われて、静か静かって言った、あ、静かかみたいな、ぽくないもんね、忘れちゃうみたいな言われちゃって。
ああ、そうですね。
はい。
ということで今、
はい、
広島出身ということで聞きました。
はい。広島に帰ったら絶対食べるのが広島風お好み焼き。まあ私たちからするとあれがお好み焼きみたいな。
違うんだよね。
全然違いますよ。とりあえず量、ボリューム。
あ、まずボリュームが違うん
だね。ボリュームが違う、
うん、
もうだってお好み焼きとご飯食べる人あんまり広島にはいない。麺を増やすか、ご飯じゃなくて麺を何個何束か入れて、それで1個っていう食べ方。
なるほどね。
そうそうそうそう。
大阪の人はお好み焼きとご飯っていうのはありみたいだけど、
うん、
広島では麺が増えるんだ。
うん、麺が増えちゃう。
あとなんかやたらグッと押さない、潰すっていうの
潰す。あ、でも確かにやっぱりボリューム感が上に出ちゃうから、
うん、
キューって押して、押してもまだふわってしているのが美味しい
ですね。
ですね。
私も好きです。
あ、やった。
広島風お好み焼き。
広島風お好み焼き、うん、ぜひ皆さんも食べてみてください。
自分で作ったりもするの？
お好み焼きはまだ作ってないんですけど、結構最近頑張ってご飯作ってます。本買ったんですよ。本。はい、ご飯の料理の本みたいな。で、しかも一人暮らし用の一人だけの量とかやっぱあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
作りすぎちゃって、はいはい、ああ残っちゃったと思って何日かに分けて食べたりとか、やっぱ一人用のちゃんと材料で作れる本っていうのを見つけたから買ったんですよ。
まだ一ページ目進んだ
食べたいところからちょくちょく
結構じゃあ作るようになったんだ。
結構作るようになった。外食が減っちゃった、う
ん、いいですねそれは。
そう、最近ダイエットしてて、それもあって外食を減らして自分でちょっとカロリー考えながら作るのがちょっと楽しいみたいな。
じゃあ今その料理をするっていうのがマイブーム。
マイブーム。
なるほど。
はい。 あとは一人で買い物行くのが大好きです。
どんな買い物？
服とかもそうなんですけど、私小物とかがすっごく大好きで、いろんなところに行ってふらってお店に入るのが好きなんですよ。入ったところでやっぱ可愛いものがあったら買っちゃったりとかして、結構部屋が人形まみれだったり小物まみれだったり。
よくあの携帯電話にストラップっていうのかな、どっちがメインか分かんないよね、あの
つけちゃいます。
ぬいぐるみに電話がついてるような感じ。
そうそうそうそう私高校の時から絶対5個以上はストラップつけちゃってて、みんなにそれ邪魔じゃないのみたいな言われちゃうタイプで、今もなんか人形ついてますよ茶色いクマが
あ、本当だね
そう、
静香ちゃんの携帯電話をお借りしました。
はい、
ついてますね。
ついてます。
あ、4匹ですね。
4匹です。
動物が、
動物
ついてます。
はい、ついちゃってます。
女の子好きだよねこういうのね。
大好きですね。
これもまたブームですか？
ブームなのかな。
ぜひあの静香ちゃんファンの皆さん、同じものをですね携帯につけて静香命ということで応援していきましょう。
はい、お願いします、はい
お芝居この道に進んでるには思い入れとかねあると思うので、
はい、
とその辺教えてほしいんですけど。
私が役者を目指そうと思ったのが中学1年生の時、まあ、それまでは親が看護師だったので看護師になろうと思ってたんですけど、その頃になってくるとなんか違うものも見えてきてて、その頃にですね、私忍たま乱太郎が大好きで、アニメがすごく大好きで、あっこんなお仕事があるんだっていう、声優の仕事を初めて知った時に、私声優になりたいって思って、ある専門学校に入って声優のお勉強をしたり、たまに舞台の勉強もしたりしてたんですよ。その時に出会った先生がいまして、声優のお仕事もいいなと思ってたんですけど、舞台のお仕事、演じる映像とかそちらのお仕事にですね興味を持ち始めまして、で自分じゃない他の人になれるなんてことって絶対生きているうちはやっぱ自分は自分だし他のものになれることがないっていう中で、このお仕事だけは他人になれるっていうところに、あ、すごいなと思って、自分じゃない人生も歩める、一つの話の中だけでも短い話でも他の人の人生を歩める、いろんな経験ができるってことに興味を持って役者になろうと思いました。
すごいですねそこまではっきりイメージできてたんだ。
できてましたね。もうその頃にはずっとそういう頭の中にそういう考えがずっとありました。はい、
夢を追って進んできました。
はい、進んできました。
今どうですか？まあ決して楽なことはないと思うんですけどね、どの道でも。
はい、
どうですか？
やっぱり役作りで悩んだりとか、まあオーディションに落ちちゃったりとか、いっぱい経験、まだこっちに来て時間は少ないけど、それでもいろんな経験をして、やっぱり折れちゃう時もあるんですよ、気持ちが。うってなるんですけど、でも諦めたくないから、そこでああダメだこんな気持ちと思ってガーって、なんかやっぱ私勢いなんで
そうね、
そうですね、勢いでガーってやったら結構いい感じにまとまったりとか、誰かに評価をしてもらえたりとかして、やっぱそこが今楽しいです。
得意技で回し蹴り。
そうです、回し蹴り
ってあるよね。
あります。
こうストレス発散みたいな時にもするの？
やりますよ、気合い入れるときとか家の中の、私の部屋がちょっと広めな場所を作ってて、その場所で鏡を前にして練習したりとか。
なんかこう舞台とかで、
そうですね、舞台で
見せるチャンスとかあるんですか？
多分あります。
まあ、ファンの皆さんぜひその辺も楽しみに待ってるところですからね。
待っててください。
それも、はい、技にこう磨きをかけて、
そうですね、それまで
ないとね、
練習を重ねて、
はい、
はい、お送りしてきました、愛しのセブンティーズ第1回、今回は栗原静香がお届けいたしました。嬉野部長どうでしたか？
いや、静香ちゃんのいろんなこと聞けました。
はい、
とてもなんか親近感湧きますね。
あ、本当ですか？
ただもっともっといろんなこと知りたいので、
はい、
次はいろいろ聞いちゃいますよ。
はい、私もいろいろいっぱい話していきたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。